はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です、土曜日の夜はカチンラジオですよね。まあ、先週はねちょっとサボってしまったんで、まあ2週間ぶりのカチンラジオですけども、今週はカチンラジオあるかなみたいなね、あとはカチンラジオお願いしますみたいなね、そういったリクエストがね結構何件か来てまして、やっぱり聞いてくれる人がリスナーさんがいるんだなって思うと、やっぱりちょっと流さなきゃななんてね、思ったりしますけども、まあ、何人ぐらいの方が聞いてくれてるかね、まあちょっと分かんないですけども、コアなファンの方が何人かいらっしゃるんでね、なのでまあね、大したネタもないけども、こういうなんか緩い話をねする時間っていうのもねあっていいのかななんて思ったりしますけどね。そうなんですよ。先週とかさ、先々週ちょっと忙しくてね、なんかいろいろ週末が忙しくてさ、土曜日の夜になんか予定が入ったりとか、まあ、日曜日にね予定入ったりとかすると、なかなかね土曜日に時間作れなかったりとかして、でカチンラジオできないと、まあ、日曜日になっちゃうとね、これまた日曜は日曜で結構いろいろあったりとかして、そうするともういいかなみたいな月曜日になっちゃったら、配信がね月曜日になっちゃうんじゃ、なんかちょっとやるかなと思って結構ねサボったりしちゃいますけどね。そんなのどうですか皆さん、もう6月忙しいですか、いろいろなんかドタバタしません、この時期って。まあ、先週そうね、先週忙しかったんだよな、なんかいろんなことがドタバタあってね、結局なんか6月20日がなんだっけな、夏至がなんかね、2025年の夏至はすごいことがあるぞとか、なんか変化があるぞとかいうのがなんか流行ってたじゃないですか、で7月5日がなんかあるとか言って、でもそれよりも6月21日の方がなんかすごいぞみたいな話があったりとかして、結構ドタバタしたりしてたじゃないですか。まあ、そんな中自分はね別にそんなあれかななんて思ってたんですけど、やっぱりなんか変化というか、変化の兆しというか、なんかなんだろう、メッセージというか情報というか、なんかいろんな人からねいろんなお話が来たりとかして、でちょっと打ち合わせやりますかとか、ちょっと話しますかみたいなっていうのが結構あったりね、先週は、そんなのがあったりとかして結構ドタバタしてたんですよね。まあ、何があるとかってわけじゃないんですけども、ただそういう打ち合わせの時間とか、まあ、電話だったりとか LINE だったりとかメールだったりとかね、まあ、いろんな手段はそれぞれなんだけども、なんかそれに至るにあたっていろいろね考えなきゃなんないじゃないですか。なんか無防備で頭空っぽで打ち合わせ行くわけいかないんでねそれなりの情報を調べてからさ行かなきゃいけないじゃん。だから結構ね、なんだろうな、そういう調べる時間とかさ、あとはまあなんていうのか、辻褄合わせじゃないけどさ、なんか裏取りとかさ、そんなのに結構時間を使っちゃった感じなんだよね。先週今週そう。なので先週はねちょっとカチンラジオできなかったんだけどね。そうなんだよ。あとはね、なんか6月ってさ結構目標を立てたんだけど、なかなかその達成基準っていうかね、達成基準に至るませるまでのその行動っていうのがね、なかなかできてなかったりとかしたのもあって、結構自分でその時間をちゃんと作ってね、やろうみたいなのもあって、そうなんかそうなんだよな、結局カチンラジオよりも重要なことをやらなきゃなんないことっていうのがあったりとかすると、やっぱあと後回しになっちゃうっていうか、まあそれしゃあないですよねただ自分の目標達成が一番だからさ、そこに対するものとか、まあ、仕事もそうだけどね、実際収入に直結するものって大事じゃないですか。でそっち優先しちゃったりとかすると、どうしてもね、後回しになっちゃったりするんだけどね。どうですか6月は、なんか行きたいとことか行けた？
僕は6月はね、フェラーリのツーリングとかさ、そういう、まあ、イベント的にはそんなのがあったりとかして、うん、あとは映画はね、トム・クルーズのミッション・インポッシブルの一番新しいやつ見に行ったりとか、うん、そういうのが、まあ、イベントとしてというか楽しみの中の一つとしてね予定はしてたんで、うん、なんかねそれは達成できたんで良かったですけどね。あとは群馬ミーティング、群馬ミーティングっていうのはそのフェラーリで群馬行ったやつのことなんだけど、その翌日にね単独行動で軽井沢の方にルビコで行ってこようかなと思ってたんだけど、それがちょっと中止になって、うん、で結局日帰りしたんだよなあの時な、そう夜のうちにね、東京にっていうか埼玉に戻ってきて、で月曜日朝からね、ちょっと仕事に当てがうみたいな、そんな日程にしたりとか、そうちょっとねあれだったんだけど、でも軽井沢は行きたかったな。うん、なんでかっていうとね、撮影したかったんだよね、ルビコの撮影というか、うん、いろんな、まあ、車の写真撮ったりとか動画撮ったりとかそんなのしたいななんて思ってて、なので行きたいなと思ってたんだけどね、一人じゃないとねなかなかそういうのってできないんで、誰かと一緒に行動してるとねなんかダメじゃないですか、なかなかそういうのできないじゃないですか、自分で行ったり来たりとかさ、そう時間使っちゃうことできないんで、まあそれは今度ねまた別途行ってこようと思ってますけどね。ただまあね、群馬の方までツーリングに行けたっていうのが楽しかったかな。あとはそうだな、ナスも行けましたしね、今週はナス行ってたからね、火水木ってナスの方に行って、やっぱナスはさいいよ、みんな別荘ライフいいぜ、別荘買っちゃおうぜ本当にうちの僕の廃墟別荘はさまだリフォームばっかやってるから、あそこに遊びに行っても、まあ、半分はワクワクするんだけどね、あそこに泊まりに行くっていうのはワクワクするんだけど、結局目的はリフォームっていうかさ修繕作業だから、だからなんだろうな、まあまあそれはそれ楽しいは楽しいんだけど、でも遊び 100% 遊びじゃないじゃん、うん、100% 遊びの別荘ライフってね実はめちゃめちゃ楽しそうなんだよね。例えばさ、まあ、去年の話なんだけど、これ岡村さんとかの別荘行った時の話なんだけど、まあ、バーベキューもそうなんだけどね、焚き火してたんだよ夜、焚き火、もう本当焚き火ですよ、ただの焚き火、薪に火をつけて焚き火をしてで何するわけじゃないんだけど、まあ、ぼーっと火を見てるだけなんだけど、まあ、その時にはいろんなことを考えながらね、ぼーっとして火を見てるんですよ。したらさ、なんかね、森の中の木々の音とか、風の音とか、あとね、フクロウが鳴いて、フクロウが飛んできて、多分ね、姿は見えないんだけど、フクロウが鳴いてくれたりとかして、もうね、すごいのよ、そういう、自然の中の、自然の音というか、うん、これはこっちにいるとさ、なんかね、スマホ見ちゃったり、テレビ見ちゃったりさ、なんかパソコンいじったりさ、そんな感じじゃん。まあデジタルじゃん、全部デジタル。だからなんかね、ああいう大自然の風の音とか、木々の音とか、鳥の声とか、そんなのってさ、やばいですよ、みんな、マジで。あと空気ね。マイナスイオン満載のあのエネルギーというか空気というかね、もうねかけがえのないそんな感じのね時間が作れるのがいいですよね、うん。まあ、今回もね岡村さんの別荘を修繕するつもりで行ったんだけど、でもその合間合間にねやっぱ休憩時間が取れるじゃん、その休憩時間がだけでもねいいのよ、寝る前の時間とか朝起きた時の時間とか、あと温泉もね、うん、幸の湯温泉とかね、めちゃめちゃ良かったですよ、温泉も良かったし。そう、なんかね、まあ二拠点生活っていいじゃないですか。自分の家と別に、その泊まるところがあって、そこで宿泊できるんで、二拠点生活っていいじゃないですか。 でそのもう一個のそのね2拠点目があの別荘地っていうかね、やっぱ別荘地ってさ、そのもう町じゃないんだけど、なんつうのね、そのエリア村でもないしな、エリアがさ別荘じゃない、なんか、うん、あの雰囲気ってすごくやっぱ良いよなっていうのと、うん、あとあのね場所だよね、やっぱね、那須は本当いいよ。そう、そこに行けたのもね、うん、6月のね一つの成果だったりするし、面白かったよな。あとはね、そう、なんだろうな、あそこに行ったじゃん、滋賀県、うん、滋賀県に行ってね、修繕作業とかするときに、やっぱ長距離走るから、音楽って必須なんですよ、音楽。で、普段ね、いつも僕推し活やってるのは TWICE の推しなんで TWICE 聴いていくんだけど、持たないのよ、7時間もかかるから片道だから、そこでね、例えば YouTube で昭和のアニソンとかね、昭和のヒットパレードとかさ、そんなのをねチョイスしてやるんだけど、やっぱね甘いんだよな。なんか自分が例えばねアニソンだとしたら、うん、アニソンだとしたら、これファンがいっぱいいるからあれなんだけど、アニソンだとしたらね、これドラゴンボール入ってて欲しくない、入ってて欲しくないっていうか、入ってなくていいのよ別に。それよりもなんだろうな、なんだっけ、タツノコプロのねガッチャマンとかさ、あと何やる、ヤッターマンとかさ、なんかそういうあの辺のやつとか、うん、がもっと欲しかったりとか、それがね編集されてる時に入ってなかったりとかすると、なんかねがっかりだったりとか。例えばまあアニソンもそうなんだけど、80年代のポップスとかね、アメリカが流行ったポップスとかね、ベストヒット USA 関係の80年代の曲とかも、なんであれが入ってないんだろう、なんでこれ入ってんだろうみたいなね、ちょっとした違いがね結構あるなと思って、でそのプレイリストで、まあ、80年代のベストヒットみたいなやつを作ったんです、自分で、うん、曲ね入れてダウンロードっていうか、今はね、音楽配信サイトだとね、そんな自由に選べるじゃない。で自分のなんだろう、スマホとかに落とせるじゃない、うん、それで自分専用の80年代ロックとか、ロックじゃないや、10年代のポップスとかね、一旦作ったりとか、うん、しましたよ。あとはドラマの主題歌とかねやりましたよ。結構ね昭和レトロのやつを作ったりとかして、あとはまあ全然また違うんだけど、ビートルズのね、ベストとか。ああ、今回那須高原に行ったらね、ペニーレインっていう、あの山の中の喫茶店っていうか、まあ、パン屋さん、半分パン屋さん、半分喫茶店みたいなね、カフェみたいなところに行ってきたんですけど、ペニーレインっていうんだけど、あそこはね、もうビートルズのね、いろんな、まあペニーレイン自体がビートルズの曲じゃないですか、曲じゃないですか。なのでビートルズのそのなんだろう、コレクションがいろいろ飾ってあって、それがすごいいい感じなんだよね。そこで思い出したわけ、また、ああビートルズいいよねみたいな。そうで、これもまたさ、ビートルズのベストとかさ作ってる人いるのよ YouTube で。でもなんかさちょっと違うんだよね、自分と自分が欲しい曲と、これいらなくねみたいな、なんであれないのとかね。そう、それをねちょっと作ろうと思って、それはまあまだできてないんだけど、うん、ちょっとどっかでね1時間ぐらい時間作って作ろうかななんて思ってますね。次の滋賀に向かう時のためにそういう音楽のね、あれを作ろうかなと思って、うん、松田聖子ちゃんのやつはねできてますけどねまあ松田聖子ファンだったっていうのは昔ね、前のカチンラジオで言ったじゃないですか。そう、以前のね松田音に勤めてた時の、同期、年齢は2つ上なんだけど同期の岩本さんがね、岩本くんがもう大の松田聖子ファンで、 で、僕は最初は松田聖子ファンじゃなかったんだけど、彼が松田聖子ファンで、アルバムが出るとすぐ買ってくんのよ、レコードで。すぐにね、自分は、買った日の夜にカセットテープに録音して、で翌日持ってきてくれるんですわ。キクちゃん、聖子ちゃんの新しいやつ出たから買って持ってきたよってどう、おお、ありがとうございますみたいな。別にそんな、いや、そんなファンじゃないけど、まあでも、まあありがとうございます、貸してくれるんだったら借りますみたいな感じで、で持って帰るじゃん。したらやっぱ録音しないわけいかないじゃないですか。ね、カセットテープ。当時46分のね、カセットテープを買って、で A 面で半分、B 面半分みたいな感じで録音したじゃないですか、よくね。で、聖子ちゃんのね、まあ出るたんび買ってくるから、まあ、それを借りてね、録音してってやってて。うん、で一番思い出に残ってるのがね、あのパイナップルっていうアルバムなんですよね。その1曲目に入っているプレゼントっていう曲が、もうなんせね、僕の松田聖子のベストオブベストみたいな、もうこの曲がなきゃダメよっていう曲なんだけど、入ってない時があんのよ。これ入れなきゃでしょうよみたいなのがあんのね。プレゼントっていう曲なんだけど、ぜひ聴いてみてほしいですね。パイナップルっていうアルバム。まあ、アルバム自体がね、パイナップルが一番僕はベストオブベストだと思ってるんで、あの中に入っている1曲目、プレゼント。これはね、ああ、もう今聴きたくなってきちゃった。ベストですよ。ビートルズで言うと何かなって言うとね、ビートルズはいい曲がいっぱいあるからな、ベストオブベストは何かな。よくね、レッド・イット・ビーがいいよなんていうね、人もいるんだけど、イエス・アレイがいいとかね、レッド・イット・ビーがいいとかっていう人もいるんだけど、僕もちょっと前かな、みたいなね、感じかな。結構あの、ゲットバックなんかもすごい好きだけどね、ゲットバック。ゲットバックなんてさ、あの、ビートルズのね、ゲットバックって曲があるんだけど、あれなんかあの、どっかのビルの屋上で生演奏したやつをそのまま録音して、アルバムに入れちゃってあるからね。だ、その映像がさ、あの YouTube で見れるわけ。ゲットバックって検索してみて、 YouTube でビートルズゲットバックって出てくるから、屋上で弾いてるやつが、弾いて歌ってるやつが出てくるんだけど、それそのままアルバムに入っていくからね。普通のアルバムに、ライブアルバムじゃなくて普通のアルバムに入っていくから、あのゲットバックとかもね、すごくいいし、あとカムトゥギャザーのね、イントロがめちゃかっこいいのよ。イントロがかっこいい感じだったりとか、まあ、ビートルズもね、ベストを作るとね、まあ、自分が欲しいベストとは違うのがね、入ってくるから、それも作ったんだよねさっき言ったね、そうそうそう、そうなんですよ。聖子ちゃんも作った、面白いですよね。あとは何聞いたかな。あとはまあね、その時流行ってるのがね、なんか当時はチューブだったりとかね、グレーだったりとかも聞いたけども、やっぱね、違うんだよな。推し活はやらないとダメですよ、推し活どうでもいい話でね、どうでもいい話で本当にそんな感じ。まあ皆さんどうか、そうそう、皆さんはどっか行きたかったとことかちゃんと行けましたか、6月ね。そう、ちゃんとコメント欄に入れてください、行けましたみたいな、行けませんでしたみたいな、こんなことやりましたみたいな。温泉、今月の温泉はね、結構ね、行きましたよ。あの羽生温泉、埼玉の羽生にある羽生温泉、あそこも良かった。健康ランドみたいなとこなんだけど、すごく良かった。でもやっぱベストはね、やっぱ那須のね、あのいつもは桜の湯ってとこに行くんだけど、そこは700円なんだけどね、ちょっと設備も古いし、なんか要するに宿泊施設がないから、ちょっと適当な温泉なんだよ。ああ、宿泊施設ごめん、あるわ、あるんだけど、なんだろうな、一棟貸しの貸別荘みたいなやつがあるのね、桜の湯のとこには。まあその客だけ用の、あとは外から来るね、日帰り温泉のやんだけど、なんだけど、なんかちょっと昔の銭湯みたいでちょっといまいちなんだけど、今回の那須に行った幸の湯はめちゃめちゃ泉質も良くて温度も良くてすごく良かった。6月のベスト温泉ですね。 7月はどこに行くかな。毎月温泉行きたいですよね。7月合宿やろうと思ってたけど、ちょっとね日程合わないんで、十条でなんか集まってミーティングやりましょうみたいな話になってるので、ぜひね来てください。7月19日ね、うん、来て来て。そんなところですかね。今週はなんかしょうもない話でしたね。やっぱり うどんは過渡期だよねやっぱうどんは過渡期ですよ。冷凍違うな、うどんは讃岐うどんやろうって感じですけどね。まあそろそろ、あ、冷やし中華もね食べなきゃいけない季節になってまいりましたし、夏カレーのね、夏野菜のカレーも美味しい季節になってきましたし、7月といえばね、何が食べたいですか皆さん、ね、夏野菜のカレーいいっすよね。そうなんだかな、いやでもなんだろうな、パフェ食べたいんだよね。なんかパフェというか、なんだろう、あのアイスクリーム、なんかあのよくニュルニュルンってあの絞ってるアイスクリームあるじゃん、なんかクリーム、あれが乗っかってるデザートって結構あるじゃないですか。なんかいろいろ、シロノワールとか、コメダで言ったらシロノワールとか、サンマルクにもそんなようなのがあるんだよね。シロノワールみたいな、あの生クリームっていうか、アイスクリームね、ニュルニュルンってやつが乗っかってるやついろいろあるんだけど、アイスクリーム食べてえな。明日ちょっと食べようかな、どっかで。めちゃめちゃ食べたくなってきました、なんか知らんけどそう、7月に食べたいものなんですかみたいなね、そんなのちょっと。今さ、コメダでさ、グッピーラムネとコラボレーションしてるなんかかき氷があんのよ。青いかき氷、グッピーラムネっていうかき氷があって、それがめっちゃ美味しそうなんだよね。そのブルーハワイなのかな、味はちょっと分かんない、食べたことないから。ブルーハワイみたいなかき氷で、あのニュルニュルってアイスクリームが乗っかってて、でグッピーラムネがピコピコってなんか何個か乗っかってるやつなんだけど、めちゃめちゃ食べたいかき氷。でもかき氷、ね、そんな7月に食べたいものは何ですか、コメント欄に書いてください。来週のネタにしますので、よろしくお願いします、リスナーの皆さん。まあそんな感じで今日はね、久々カチンラジオだったので、ここらで終わって、明日も早起きして良い日曜日を過ごしてください。ではでは、おやすみなさい。また来週。バイバイ。